사바키노 토키디아리 sono toki ni aroyoro chidai no skuware de inai kui aga tame taku na katta shitobito ga aga wara nakeraba naranai toki desu kono saigo no shimpan no ato de ma eien no chingoku to eien no tengoku to ga ataeraru to seisho wa itemasu soshite saigo no shimpan to wa ima made nagai aeda shinonde korareta神の忍耐の終わりの時でもあります。御使いたちが堕落をした時、そして人間が罪によって堕落をした時から今に至るまで、主なる神は忍耐に忍耐を重ねてこられました。なぜそんなにまで神が忍耐をなさったか、というわけは、罪人たちが自分の罪を悔い改めて、主の恵みを受けるためです。主は大いなる忍耐と寛容と思って罪人が悪の道に歩むことをお許しになりました。しかしこの忍耐も最後の審判によって終わりを告げるのです。この最後の裁きはまだ救われていない人々にとって最も恐るべき時であります。聖書はこの最後の裁き、審判の裁判官について次のように言っています。黙示録の日章注意節。次のように書かれています。ヨハネ黙示録の日章の注意節。また私は大きな白い溝とそこに近釈さしておられる方を見た。地も天もその見舞いから逃げ去って跡形もなくなった。とあります。まあこの荘厳なお方こそ主イエス様以外の誰でもありません。すでに旧約聖書の中で約束されたマシアが支配と裁きの権威を持っておられることが確証されています。創世記の49章なんです。約束された救い主はどこから出てくるのか、どういうお方であるか、もうすでに聖書の初めての創世記に書かれています。49章の実節です。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離ることはない。ついには城が来て、国々のためは彼に従おうと書かれています。それから前に開きましたヨハネ伝五章の中で、最後の審判の裁判官とはイエス様であるとはっきり書かれています。五章の22節。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に、すなわちイエス様に委ねられました。27節。また父は裁きを行う権も子、すなわち主イエス様に与えられました。子は人の子だからです。ローマ人への手紙の2章の中で同じ事実について述べられています。2章の16節ですね。267ページです。ローマ書2章の16節。神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのだとあります。もう一箇所、使徒行伝の中7章242ページになりますが、 使徒行伝書7章の31節です。なぜなら神はお盾になった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですとあります。それからちょっと前になります。七章、同じく使徒行伝七章の42節です。七章の42節、イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのですと書かれています。まあ、このような箇所を見るとはっきり分かることとは、最後の審判の裁き主とは十字架の上で犠牲になられた主イエス様です。それからこの裁きに関連していることは一体何なのでしょうか。第一に天と地の滅びること、第二にまた救われていない人が主なる神の前に現れること、第三にそれらの人々がそれぞれの技に応じて裁かれることであります。まず天と地の滅びることについて聖書ははっきり次のように言っています。すなわち今の天と今の地が必ず過ぎゆくものであるということです。黙示録の日章の注意節、前に読めました箇所ですが、地も天もその見舞いから逃げ去って跡形もなくなったとはっきり書かれています。また21章の一節ですか、また私は新しい天と新しい地とを見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあります。今の地はたくさんの罪なき者の地を吸い、非常に多くの罪を見ました。そのために新しく去らなければならない。天地の堕落によって汚された天もまた同じように新しく去らなければなりません。以前はノアの洪水などのように神の裁きは水を通して行われました。最後の審判の時には水を通してではなく火を通して神の裁きが現れるとペトロは確証したのです。ちょっと見てみましょうか。ペトロ第2の手紙の3章425ページですね、425ページ、ペトロ第2の手紙の3章の7節からお読みいたします。しかし、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし、愛する人たち、あなた方はこの一日を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人々が遅いと思っているように、その約束のことを怒らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるなのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて、消え失せ、 手の板書は焼けて崩れ去り、血と血のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、手の板書は焼け溶けてしまいますと書かれています。イエス様もよく言われました。この天使は滅びされます。しかし私の言葉は決して滅びることがない。マタイ伝24章の35節。この天使は滅びされる。ヒブル書の著者もこの事実についてまた次のように書いたのであります。ヘブル人への手紙の一章の一節、389ページになります。一章の一節、またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもとよ据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかし、あなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかし、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありませんと書かれます。イサヤも、天は煙のように散りうせ、地も衣のように古びると五中一章の六節に書かれたのであります。今日あらゆるものを構成している原子が一度に爆発すると、そのエネルギーが恐るべき破壊力を出すことが知られています。このようにして目に見えるものはすべて過ぎゆき、ただ主だけが常しえに変わらない。もちろん主と共に主の御言葉も永遠に残るものです。かつて有名な道元は、すべてが過ぎゆくものであることを知ることこそ知恵の始まりであると言ったそうです。けど聖書はこのような消極的なことをだけでなく、誠に喜ばしい、喜びの訪れをも告げ知らせています。すなわちイエス様は常しえに変わることがない。これこそが我々の喜びと希望の根拠です。確かにすべてのものは過ぎゆくものであるように見られますが、そこには何の希望も喜びも存在しません。ただイエス様だけが本当の喜びと希望とを与えてくださるただ一人のお方です。私を信ずる者は死んでも生きるとイエス様は約束してくださったのです。次にまた救われていない者が主の前に現れなければならない。これも最後の審判と関連している事柄であります。黙示録の日章の中2節中3節に次のように書き記されています。日章の中2節と中3節、まだ私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。海は